Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチアリーナと
アニアです。
さあ6月も本当の最後の土曜日となりました。
そうですね、
はい、
早いですね。
早いですね。
でもいっぱいいっぱいやりましたよ。
忙しかったみたいだね。なんか沈黙になりそうな。
はい、仕事の方はもう本当に地獄なんですけどいろいろ運動してますよ。
そうですか、
はい、
何をしてますか。
まず歩きます。なるべく3キロぐらい歩きます、はい、
うん、
自転車乗り出しましたよ。
お、素晴らしい。
12キロを40分切りましたのでとても気持ちいいです。
12キロですか。
はい、
すごいな、
ちょうど通勤の片道は12キロです。でなんと走るのもまだやってしまいました。
ジョギングですか。
いや、ミニミニ短距離のマラソン大会に参加してきました。
何キロ。
3キロ
3キロって結構あるんだよね。
走りきれませんでした。半分歩き半分走ったんですけど、関川アップダウンマラソンというのがあるんですけども、はい、もう40回目以上にやってるんですけど、なかなかいい環境に恵まれ、先週末でしたね、なかなか、はい、頑張りましたよ。
そうですか、
はい、
なんか新潟もやっと梅雨入りしたというんだけれども、結構お天気がいいので、
はい、
スポーツにはいいんじゃないかなと思いますよね。
だからそれをすごくなんか、ね、大事にしようと思って、とにかく晴れてる日何かしようかなと思ってます。
いいことですね、はい。ここまで梅雨入りしちゃうと梅雨明けが待ち遠しいところではあるんだけれども、やっぱり、ね、農作物にとっては水が足りないらしいですね。
そうでしょう。だって大変ですから、本当に足りないですね。
もうちょっとこの梅雨の時期を楽しまなくちゃいけませんね。
そうですね。で、はい、早く雨が降りますように、ちょっと何かのレインダンスでもしたいですね、はい、はい。
じゃあ皆さんもね、スポーツ頑張っていただきたいと思います。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日のオープニングナンバージェットなんですけど、はい、もう踊りたくなりました。
ね、走りたいし踊りたいし、ちょっとロックしたいですよね。
いい感じですよね。多分このナンバーを聞いて踊りながら、もしくはドライブをしながらの人もいるかもしれませんけれども。
そうですね、どうでしたかみんな。
ノリノリの感じでしたね、
はい、
素敵だ。さあスポーツもいいんですけれども、6月ということで、ちょっと前は日本のブライダル事情ということで、ちょっとこう裏方の、ね、裏事情なんかもお話しして、ね、あとはドイツの、ね、ブライダルの話もちょっと聞いたんですけども、やっぱり国は違うと様々ですね、
そうですね、はい、
やり方も違うし感覚も違うななんてところが分かったんですけど、実は私今月ね、珍しく仏式の結婚式がね、多かったんですよ。
仏式というと仏と式っていう、はい、合わせて仏式と呼ぶと、
お寺ですね。
お寺で、結婚式を挙げるということですね。
披露宴は通常 の形というのは、多いと思うんですけど、はい、だいたい日本だと神の神殿、神前式がありますね、はい、あとは、チャペルが人気ですね、はい、あとは宗教にこだわらず人の前ということで神前がだいたい大体もなんですけど、要するにお寺様の結婚式っていうのは仏様の前ということで、仏前、仏式という言い方をするんですけど、はいはい、たまたま今月ね結構多かったんですよ。法衣というね、要するにお葬式で、着るようなお洋服、袈裟を着たりとかする方がたくさんいらっしゃって、とてもなんかね心が穏やかな気持ちになりましたね、
何かヨガとかそうじゃないけど瞑想とかそういうことを思い出しますけど、これはお経でも読むことあるんですか。
多分ねお寺様が、要するに式を行っていくので、内容がちょっとね専門用語を使われて分かんなかったんですけれど、なんかチャペルにはない雰囲気、
そうですね、そ
して神殿にはないような雰囲気がね、
面白い、
ちょっとあって面白いなと思いました。でちなみにそこの中の信仰表の中に、不思議だったんですけど、一つ不思議なものを見つけました。信仰の中にあるんですよ、交換するんです。新郎と新婦があるものを交換します。
何でしょう、
何でしょうか。
仏教でしょ
う、
何か宝石とか。
信仰に関係ないんですけど、健康診断書。
健康診断書、
はい、
へえ、すごいね、
ちゃんとね、信仰の次第の一つになってるんですよ。新郎新婦の健康診断書の交換っていうのがあるんです。
へえ、
まあ、面白い。それは多分その武士だからあるわけではないと思うんですけど、信仰の中にあるそういう信仰の次第があるんだなって、いろんな信仰があるんだなって思わずと思いましたけどね。
初めて聞きました。
いい雰囲気の中の挙式でした。
うそうですか。
さあ、まあ、そんな日本を代表する仏式というのもあるんですが、今日は海外事情ということで、外国人から見た日本の式はどんなふうに思ってるのかと、はい、あと海外ではどんなやり方をしているのか、ドイツ以外でちょっと調べてみたので、
はい、
それをアンナですね、
面白そう、
話していこうと思うんですが、
はい、
まあ、さっきパーティーなんていうのもありましたよね、踊りがある、
はい、踊り踊り、
そうそう、
はい、
ブラジルなんかは特にダンスパーティーだけの披露宴のような、とにかくダンスダンスダンスという、はい、そんな披露宴もあるようなんですが、はい、まずは最初、外国人から見た日本でちょっと不思議だなと思うようなこと、日本人はなんでそんなにお金をかけて結婚式をするのでしょうか。
そうですね、私も全く同感ですね、はい、
そうだね。なんか日本人ってある程度 の、 その形が決まっていて、次はこう、次はこう、乾杯の前の祝辞は何、乾杯してからこれがある、だいたいパターン化されてるじゃないですか、
はいはいはい、
だからそれの商業創生に乗っちゃってこう組む方が多いと高くつきますね、
そうですね、私もよくわかりません。あの、まあ、移動なりその物々交換も多くあったり、もちろんあのドイツでも金は使えますけど、そこまででも
やっぱ高いよね。
高いです、
は
い、
なんか何百万の世界ですからね。
でその分 の2時間でしょ。
そうですね、
そのインバランスがすごく前も言ったかと思うんですけど、そうそう、不思議に感じますね。わかります、
時間で決められて皆さんがこう、はい、ベルトコンベヤー乗ってるように動きながら、お金はパッとね、
はい、
請求されるという、ね、動くんですね、
はい、
であるドイツの方は、結婚しない人が最近ドイツ人では増えています。
そうです、そうです、はい、
やっぱそうですか。
もちろんです、はいはい、だってあの法律上ではそのパートナーシップとして結婚同様で認められますの で、 で結婚というのはどうしても神様の前という誓いが、
はいはいはい、
その匂いが強いわけですから、うん、あのキリスト教の世界では、だからそれはあの面白くないなって思う人たちもいるもんですから、それをしないことでも多いで す、
そうなんです、ね、
でもコミットメントとかは全く同じですよ。
あ、そうです、
結婚同様ですし、だからあの法律もそのあの、人うち結婚してないお二人のうちの一人が病気になったりとか、あの前にいなくなった時とか遺産など全てが子供もちろんも含めて同じ権利になってます。
あ、そうなんですね、はい、そっかそっか、
うん、
さあ続いて、日本に比べてゲストが多いという国がたくさんいます。
はい、
はい、あの要するに日本というのはパーティー会場に入る人数って限られてるじゃないですか、
はいはい、まあ、パーティー会場によりますが、はい、
まあ、人数もね、まあ、大小さまざまありますけれども、うん、桁違いの国があります、
はい、
まずミャンマーの方、
はい、
小さい結婚式では150人くらいから集まりますが、
はい、
大きい式なら1000人、
1000人、
はい、1000人ぐらい集まります。
1000人ですか、すごい。あ、祝ってもらって嬉しいですね。なんか
すごいね。
でもみんなお互いにしてますか。
そこですよね、みんななんかあの誰々の結婚式だってわー行こうって、
はい、
友達の友達はみんな友達だみたいな、
はい、関係ないですね。
関係ない
あのとにかくあのおめでたい、うん、でそれちょっとお裾分けしてもらいたいというか、うん、祝ってあげたいというか、
うん、
はい、大変ですね、おもてなすのは。
大変だと思いますよ、
うん、どこでやるんですかね。
そうだよね、
外でしょうか。
1000人ですからね、
すごいですね、面白い。
あとは中国人の方、
はい、
人によって違いますけれども、お客様は多ければ多いほどいいです。近所の方もみんな集まります。
そうですね、わかります。私もこれを聞いたことあります。あのだから多いほどなんかつながりもあるし、寂しくないもんだから、あの服も多い。
あ、そうなんです
ね。なんだっけ、あの来客来服という言い方ありませんか、文字熟語とかで。来福来客どっちか、福来福来客来とか、まあ、来る福来る客、調べてみます。
客は福を招くみたいな
意味なのかな。はい、そうそうそう、
まあ、要するに近所の方もみんなお招きする、だからその主催者はすごくお金をまあかける、日本以上にかかってしまう時もあるけれども、料理が意外とその質素なんですって、だから金額的にはそんなにかからない人が多いという感じですよ。
一回ね、中国の友達の結婚式に行ったことあるんですけど、それはそんなに人が多くなかったんだけど、確かに近所と友達といろんな人たちが集まってきましたね。
やっぱりね。そして人数によってはインドネシアの方、やっぱりパーティーは平均が500人、
平均500人、はい、すごいです。
すごいね、びっくり、
はあ、平均500人、
はい、
わ、
まあ、人数によってはそうです。 さあ続いて時間的なもの、日本よりも長時間行われる国、はい、トルコの方かなりお金をかけて大人数で長時間やります、
はい、
マレーシアの方は数百人規模で数日かかるのが普通。
あ、はい、数日が普通、数日、はい、
あとはウクライナの方は大抵は2日間以上、
はあ、
結婚式は同僚で上司は招待しません。あるんだよね、会社関係を呼んじゃうと ね、
まあ昔なんか感覚ですよね、家と家の結婚だからそれを結ぶ仲介人と言いますか、はいはいはい、なんて言いますか、
仲人的な
方とか、それはまあどうしても会社の上司の方とか多いかと思うんですけど、これは私もびっくり。
そうですね、
はい、関係ないですか。
関係ないですね、
もう仕事は仕事、プライベートはプライベートということで、まあ親戚、まあ、だからどっちかというとその遠い親戚とかどこまで呼ぶかとか、そういう結構ね大変なんですよね。
あ、やっぱそうですね、うん、
はい、
さあ続いてシリアの方です。シリアの伝統的な結婚式は男女別々です。
なるほど、
はい、男性は女性を見てはいけません、女性は男性を見てはいけません、はい、だから部屋の中に仕切りがあったりします。
なるほど、
宗教的なものだそうなんですが、あるみたいですね。
そうですね、イスラム教だともしかしてまあ、国によるかと思うんですけど、
はい、
厳しいところとそうでもない、まあ、解釈次第ですからね、によって別々の考えられますね。
あ、そうですか、はい、だから最初集まるときは、まあ、一応女性の方は黒いのかぶるじゃないですか、で部屋が仕切られた段階で、それもそのかぶってるものを取るんですって、
そうですね、
そうすると女性はオールフリーになるということで楽しめるらしいです。
なるほどね、楽しそうですね。
でも宗教的なものもいろいろあるそうです
ね。ありますよね。
ちょっといろんな結婚式事情をお話ししましたけれども、皆さんはどんな国の結婚式のやり方がお気に召したでしょうか。
アンニャとジャリーナのおしゃべりブランチ。ショングボイス。
Did you know that? Aha!
さあ、アンニャ、今日のメインディッシュは？
はい、今月はジューンだから、ジューンブライドって言いますよね。
はい。
そもそもこのジューンブライドって何ですかということを知りたいですよね。
なんかこう、日本人的にはジューンブライドとかすごく憧れ的な、幸せになれるということが言われてますよね。はい、
そうなんです。
だから6月に結婚する花嫁は幸せになれる。
なるほど。
と思ってます。
なるほど。
はい。
で、実はですね、ジューンブライドというのはヨーロッパの感覚なんですけど、
うん。
で、そのジューンブライって言い伝えられてきたのは、3つの説があるって。
はい。
はい。初めては、最初の説なんですけど、女神ジューノ説。
あ、はい。
だから、6月の月目であるジューンというのは、うんうん、ローマ神話では、女神であるジューノ。
あ、はい。
という、月なんですね。うん、要するに、女の子を、女性の権利などを保護するジューノの月、うん、女の月なんですね、
はい、
なのでこの月に結婚する花嫁はきっと幸せになるでしょう、
うん、
ということの言い伝えです。
はい、納得のような気がしますね、
うん、もう一つは気候季節説。
はい、
はい、まずヨーロッパなんですけども、
はい、
ヨーロッパの6月は1年の中で最も雨が少ない。
そうですか。
はい、で、気候なども、ちょうどいい感じですので、暑すぎず寒すぎずということで復活祭もあります。
あ、そうなのね。
そう、よくあるのは5月末か6月入ってからなんですけど、でそのためにヨーロッパ全体がお祝いモードになるので、
うん、
6月が、一番結婚式にふさわしい月として多くの人から祝福されることもあるので、その花嫁は、幸せになるだろう、
はい、
という言い伝え。
それもいいですね。
ね、
はい、
まあだからなんで日本で梅雨で結婚式あげるんでしょうかと、
いや、本当本当、
私はよく分かりませんでしたけども、もう一つは、そうですね、昔のヨーロッパだと農作業の関係でみんな忙しいじゃないですか、はい、でそれで、まあ、冬も終わってもう種まきもしてちょっと暇じゃないけど、なった時は一番天気も良いというのは、
うん、
6月なんですね、
うん、
ということは、大昔なんだけど結婚がその時に解禁となり、
うん、
そこでカップルがたくさんの結婚式が挙げることになり、
うん、
そこでまた特別に幸せになるという言い伝えがあるという
素晴らしい。
伝えですね。
なんか3つともみんなこれもありかなって。
みんな
が、うん、
はっきりしないので。
そうですね、
はい。ちなみに日本なんですけども、
はい、
日本ってなんで、さっきも私も言ったんですけど、なんで一番湿気の強い、居心地悪い梅雨でやるんでしょうかと。
そうだよね。いや、本当
ということで、実は、 他所の、企業戦略でもありましたそうです。
そうですか、
うん、なので、あの結婚式場はまあちょっと前なんですけども、
はい、
その結婚式場はもうまだそんなに冷房もない時期とか、なかなか暇なんですね、お客様が集まらないと、はい、いうことで、そこでそうですね、あのホテルの支配人たちが、ジューンブライドがあったんじゃないかという思いつきで宣伝始まり、
はい、
あのジューンブライドをあの憧れの月、まあ、憧れの月としてのあの結婚の、時間が一番ベストじゃないかという何かのイメージがつけてきたんですね。で、私はそのあるホームページから取ってるその情報なんですけど、
はい、
で最終的に言われてたのは、まあ、あの紫陽花と雨と白いウェディングドレス、
はい、
そのコンビも悪くない、とっても素敵だから、はいはいはい、
そうですね、
日本でも十分ジューンブライドになり立つんじゃないでしょうか、ということだそうです。
そうですか、どれもこれも納得かなと
ですね
思います、はいはい、ジューンブライドね、はい、素敵ですよね、
はい、どちらと5月も多いですね、5月6月、
うん、
やっぱりあの春終わって初夏の感覚だから、梅雨もないですので、一番綺麗な、まあ、外でもそれこそガーデンのウェディングとかできるの で、ね、なかなかいい時期じゃないかと、
うん、なんかこう外国だと、うん、あのロケーションが外じゃないですか、
うん、
そうすると、
ね、
なんかその初夏のとかね、緑の相まって花とかね、うん、すごくいいと思うんだけど、
そうなんですよね、
なんか日本ってこうホテルの中とかさ、レストランの中って考えると、四季関係ないのかなってちょっと思ったりはしましたけどね。
そうですよね、
はい、まあ、でもゲストの方はね、やっぱり季節がいい方がいいと思いますけどね、
うんうん、そうですよね、もちろんです、
とっても参考になりました、
はい
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょう、
はいはい、今日のお出かけなんですけども、ちょっとギリギリになってしまいましたけども、明日のイベントを紹介させてください、
はい、
新潟市北区というところでは、まあ昔のというかちょっと、豊坂地区になるんですけども、
はい、
北区フィルハーモニー管弦楽団というものがあります、
はい、
知ってますか？
前になんか聞いたことがあったかな
って
思いましたけど、
なんかね、3年前くらいかな、ということで、長谷川正樹式という方で第4回、まあ、2年前ですね、
はい、
第4回定期演奏会を開催されます。これは明日の6月28日になりますが、会場は13時30分、開演14時ということで、みんなさんがものすごくプロではない方々だけども、とってもアマチュアのレベルには非常にレベル高い組み合わせなんですね、
うん、
で、それは明日なんですけども、お昼からなので、少し前に行けばもう、当日券でも手に入るかと思うので、
はい、
少し早めに行くことはお勧めします。ちなみに今回のラインナップなんですけども、ベートーベンの作曲のエグモントと、チャイコフスキー作曲バレエ国民曲眠りの森の美女と、ブラーム作曲の、国境曲第2番2丁調作品73の、皆さん一生懸命、演奏していきます。とっても素敵なので、その豊坂にあるホールもちょうどいいサイズで、とっても質が良いので、必ず行くようにしてますが、とってもおすすめできます。
はい、
はい、第4回定期公、演奏会、北区フィルハーモニー管弦楽団、明日6月28日、もしかして雨かもしれない。ちょっと豊坂行こうかなって思って、会場13時30分ですので、ちょっと早めに行っておけば、多分聞けるんじゃないかと思います。前席が自由、大人1000円、中学生以下500円、なかなか気軽で行けると思うので、そうですね、その参加者の一人のバイオリンとお友達に、宣伝のお願いされましたので、ぜひおすすめします。
はい、お出かけになってみてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日はブライダルパート2、海外事情ということで、まあ、いろんな海外の、ね、ウェディングもありますけれども、外国人から見た日本人に対するクレーム、出された料理が豪華すぎる、余るんではないでしょうか。確かにお色直し何回もするのは何でしょうか。確かにね、本当にそう思いますが、さあそのクレームの中、全然話変わりますが忘れておりました、サッカーがですね、
サッカー、なでしこ盛り上がりました。
はい、はい、明日朝試合があります。ベスト8なので、今度オーストラリア戦ということになりますが、それに勝って準決勝行くとドイツに当たるかな。
当たるかもしれない。ドイツはもう絶好調ですから、あの、ね、勝ってますので、はい、1通過だし、
日本とオランダ戦もすごいね、うん、あの、はい、好ゲームでしたのでね、あの、次はどうなるか、
素晴らしい。あの、意外となんか仕事忙しいせいか、時差のせいか、日本にいるとなかなか応援できなくてとても不満なんですけど、
そうです、ね、この前は水曜日の昼間午前中でしたけどね、仕事でしたもんね。
そうですね、無理ですね。
日曜日の朝はどうですか？
日曜日の朝ですね、わかりました、はい、
コーチになります、
わかりました、あの、はい、頑張りましょう。日本ですね、
BS が入ってないと見られないのかな。
あ、 BS があります、
という感じになりますね、
はい、なでしこ対オーストラリアですね。
その次勝てばまたイングランドとね、はい、対戦することになるのかなっていう感じもしますが、ドイツまでの対戦はまだまだ先が長いのかな。
そうですね、ドイツもね、うん、あの、どうなったことやらってちょっとまだ、あの、情報が手に入ってないんですけども、はい、フランスは相手でしたので。
そうですよね、はい、ドイツってランキング1位じゃないですか、
でアメリカも強いですからね。
そうですよね、あの、日本のところじゃない反対側のところに結構強いドイツ、うん、アメリカ、フランスが行っちゃったのでね、
うん、でも日本が行って、あの、ドイツも行ってアメリカも行って、結構グローバルって言いますか、もう地球ですから、まあ、世界選手権ですけど、その結構あらゆるところでまだそのまんまで通過してますから、なかなかいいと思いますよ、
ね、本当に、あの、男子はんというちょっと考えさせられるゲームもありましたけども、
そうなんですね、
ぜひ男子頑張ってほしいと思います、はい、皆さんも応援しましょう、はい、ということで、来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニャでした。
それではまた来週まで。バイバイ。バイバイ。